聖書朗読です。旧約聖書イザヤ書63章7節から14節、お手元の新共同訳聖書旧約聖書の1164ページ。私は心に留める主の慈しみと主の栄誉、主が私たちに賜ったすべてのことを、主がイスラエルの家に賜った多くの恵み、憐れみと豊かな慈しみを。主は言われた、彼らは私の民、偽りのない子らであると。そして主は彼らの救い主となられた。彼らの苦難を常にご自分の苦難とし、見舞いに仕える御使いによって彼らを救い、愛と憐れみをもって彼らをあがない、昔から常に彼らを追い、彼らを担ってくださった。しかし彼らは背き、主の聖なる霊を苦しめた。主は翻って敵となり、戦いを挑まれた。その時主の民は思い起こした。昔の日々を、モーセを、どこにおられるか、その群れを飼う者を海から導き出された方は、どこにおられるのか、聖なる霊を彼のうちに置かれた方は、主は輝く御腕をモーセの右に伴わせ、民の前で海を二つに分け、とこしえの名声を得られた。主は彼らを導いて淵の中を通らせられたが、彼らは荒れ野を行く馬のようにつまずくこともなかった。谷間に降りて行く家畜のように主の霊は彼らを行こわせられた。このようにあなたはご自分の民を導き、輝く名声を得られた。続いて、新約聖書コリントの信徒への手紙2一章十二節から22節、新約聖書の325ページです。私たちは世の中で、とりわけあなた方に対して、人間の知恵によってではなく、神から受けた純真と誠実によって、神の恵みのもとに行動してきました。このことは両親も証しするところで、私たちの誇りです。私たちはあなた方が読み、また理解できること以外何も書いていません。あなた方は私たちをある程度理解しているのですから、私たちの主イエスの来られる日に、私たちにとってもあなた方が誇りであるように、あなた方にとっても私たちが誇りであることを十分に理解してもらいたい。このような確信に支えられて、私はあなた方がもう一度恵みを受けるようにと、まずあなた方のところへ行く計画を立てました。そしてそちらを経由してマケドニア州に赴き、マケドニア州から再びそちらに戻ってユダヤへ送り出してもらおうと考えたのでした。そのような計画を立てたのは軽はずみだったでしょうか。それとも私が計画するのは人間的な考えによることで、私にとってしかりしかりが同時にいないなとなるのでしょうか。神は真実な方です。だからあなた方に向けた私たちの言葉は、しかりであると同時に否であるというものではありません。私たち、つまり私とシルバノとテモテが、あなた方の間で述べ伝えた神の子イエス・キリストは、しかりと同時に否となったような方ではありません。この方においては、しかりだけが実現したのです。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなったからです。それで私たちは神を讃えるため、この方を通してアーメン と唱えます。私たちとあなた方とキリストに固く結びつけ、私たちに油を注いでくださったのは神です。神はまた私たちに勝因を押して保証として私たちの心に霊を与えてくださいました。お祈りします。恵み深い天の父なる神、この世界とその中に満ちるあらゆる命の創造者にして、生と死を司る私たちの主イエスキリストの父なる神様、あなたの大いなる御名を称えます。あなたは私たちを存在へと呼び出し、時が至ると身元に再び召されます。私たちの存在はあなたから来てあなたに帰って行きます。その神秘を思い、あなたの大いなる力の前に私たちは静まります。神様、私たちの教会は主任牧師先生を送り出し、そして兄弟たちを天に送りつつあります。私たちの心の中には悲しみがあります。問いがあります。神様、どうぞあなたの全能の御手をもって私たちを導き、やがては再び大いなる確信を持って喜びと歌に満ちて未来を見据えて歩んでいくことをお許しください。しかしそのためにあなたが今日も私たちに新しい主の日を与え、こうして礼拝を守る機会を与えてくださいますことを感謝いたします。この日、聖書を通してあなたが私たちに新しくお語りくださいますように、またこの地にある私たちの教会があなたの御名を明かしし、あなたの子らに仕え、この町にいるすべての人々にあなたの良き香りを伝える器として、賭けの多い私たちですけれども、あなたが用いてくださいますようにお願いいたします。私たちのメンバーの中に体の弱さを覚えておられる方々がおられます。どうぞあなたがお守りくださいますように。そして将来の道を模索している若い人たちにあなたがその道を示してくださいますように。私たちにつながるあらゆる人々の上に今日もあなたの恵みが豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。私たちの教会は信徒同士がお互いをきちんと理解していますでしょうか。牧師先生と会員たちはちゃんと意思疎通ができていますでしょうか。この問いは昨年10月はじめ、就任1年目に、を迎えられた前主任担任牧師である村椿先生が役員会に辞任届を提出されたとき、いきなり私たちの前に突きつけられました。私たちは驚き、怪しみ、深く悲嘆し涙を流しました。多くの方たちが牧師ないし役員会に向かって怒りました。そしてなぜと問うたのです。この間体調不良になった方々も少なくありませんでした。少なからぬ信徒ばかりか役員の頭の片隅を転回という言葉がよぎりました。私たちは崩壊しかけたのです。何度も臨時役員会を開き、全体集会を行い、最終的に臨時総会を経て牧師先生は去られました。私は副牧師を辞任して代務になりました。総会で選出された役員は全員が引責辞任いたしました。そして全員を改選し、 新役員会を構成することで、私たちの教会は辛くも空中分解を回避したのです。私の印象ではまるでサーカスのようです。曲芸だったと思います。しかし傷はまだ開いたままであると言うべきでしょう。新役員会は次回の定期総会を4月に控え、その傷を癒してくれるもの、未来への道筋を示してくれるものが、私たちの外側から私たちのさまざまな意見や立場の違いを超えて与えられる福音の真理だけである。それ以外には私たちのチャンスはないということを確信しています。そしてその確信のもとに協議を続けております。私たちは皆が心を一つにして教会を形成していきたいと願います。そしてその根拠は私たちの中にはありません。私たちの能力ではそれはできません。神の力だけです。で、こうした問題が今の教会になって初めて生じたわけではないということが、パウロの手紙を読むと手に取るようにわかります。彼が残した多くの書簡が、教会の設立者であるパウロとそれぞれの当該教会との間で生じた、喜びの交流だけではなく、ディスコミュニケーションに起因するものであるということが知られています。その後者の事例、うまく意思疎通ができないという事例について、コリント書簡第1と第2は、まあ、その代表的な存在と言ってもよろしいかと思います。そもそもパウロという人物は、開拓伝道で教会を設立すると比較的短期間のうちにその地を去ってしまいます。新しい開拓伝道に向かうためです。残されたひよこのような会員たちは自分の足で立って歩みを始めなければなりません。そしてその地をさらに多くの新しい、巡回していく説教者たちが訪れます。その中には、教会の創設者パウロとは異なる伝道理念を持つ人々もいました。そしてパウロを疑問視するような発言を行います。パウロは不在です。信徒たちの間には不信と分派が生まれました。そのような状況にあったコリント教会を再びパウロが訪問してまいりました。そしてその時、ある信徒さんからイエス・キリストの使徒としてのパウロの存在を否定されるような扱いを受けたようです。パウロはコリントに留まっていることができず、方法の体で逃げ去るようにしてコリントを去りました。そしておそらく彼の活動拠点エフェソスから、彼自身が涙とともに書いたという手紙を送るのです。エーゲ海を渡って手紙はコリントへと運ばれたのでしょう。そして、パウロにとっては幸いなことに、その手紙は多くの教会員の心を動かしました。しかしその結果として、彼をいわば侮辱したその会員はコリント教会を去りました。もういられなかったのです。かろうじて教会の一致は保たれた。しかし傷は開いたまま、パウロの使徒職に対する疑念はまだ完全に払拭されてはおりませんし、会員の間にもちろんいろいろな点で意見の違いがあることが知られております。そのパウロが先ほど読みました、聖書箇所の冒頭で私たちの誇りについて語っています。日本語の翻訳ですと、この12節の一番最後に私たちの誇りですという言葉が出ますが、 ギリシャ語は一番最初なんです。私たちの誇りとはこれだと言って次の文章が来る。だから彼は自分の誇りというものを大事にしながら、それはなんだということをまず述べているわけです。この箇所で、すなわち彼が神の純真さと誠実にあって振る舞ってきたということ、肉の知恵ではなく神の恵みにあって歩んできた、これがパウロの誇りです。新共同訳は人間の知恵って訳してあります。意味はそれでよろしいんですが、原文は肉の知恵です。そしてこの誇りが伝道者としての良心の証であるというふうにパウロは言っています。教会というのはそもそもそういうところであるべきですし、伝道者もまさにそうなのですが、プライドと安心がないとやっていけないところなんですね。歴史の中でいろんなつまずきはありますけれども、で、誇りという言葉はコリント書簡では自慢という意味でしばしば出てきます。私こんな能力があります、あそこの教会作りました、こんな大学出ています、資格はこれがあります、こんな大企業の幹部です、給料いくらです。私たち入試の季節になりますとですね、推薦入試っていうところには、で高校生がやってくるとものすごい自慢するんです英検何級です、どこに留学していましたと。なんでこの子たちこんなに威張るんだろうと思ったら、その募集要項にあなたの自慢できることを書いてくださいみたいなことを書いてものすごい一生懸命考えてくる。でエントリーシートを就職活動で書きますが、あれもこう控えめに、しかし自慢しなきゃいけないんです、コリントでもそういうことがあったわけです。私病人何人癒しましたとかやるんだと思うんです、神様の恵みですとか言いながら。でパウロが誇りっていう時はもうちょっと違うんです。彼は旧約聖書を引いてこう言います。誇る者は主を誇れ、これは神にだけ安心を預けろっていう意味です。誇りっていうのは自慢じゃないんです。その場合安心してるってことなんです。自分のこう身を委ねると、そういう新しい意味がパウロには使われています。それでこの人間の知恵によってではなくという言い方、肉的な知恵によらずという言い方の背後には、もしかしたらパウロのやっていることは肉的だという批判がコリント教会にあったのかもしれません。中身はよくわかりませんが、それは彼の個人的なお人柄やキャラクターがどうのという話ではない。そうではなくて、使徒と名乗ってその職務を遂行する、そのあり方に対して突きつけられた批判の可能性があります。一つの可能性ですが、それは彼は会員の献金をちょろまかしているという非難です。公金横領現代もありますある教区で大事件があったりもいたしました。こういう状況ですね。でパウロはそれに対しては、私は神の純真さと誠実さを持って振る舞ってきたというふうに言っているわけです。さらにですね、続いて13節14節は彼が手紙で書いていることに対して何か批判があったように読めます。何書いているのかわからないとでも言いたげな。さらに15節から17節まで見ていただくと、彼がコリント訪問の旅行計画を変更したことについてまたケチがついているようです。これは相当状況は深刻ですね。手紙に書いていることが意味不明だ、旅行計画については言ってることとやってることが違うとでも言われたのでしょうか。それらを彼は踏まえて答えながらここの手紙を書いています。まずその書簡の内容について、 パウロは自分が書いていること以外の何か別のことを自分が意図していたり、別の含みを持たせたりはしていないというふうに言っています。新共同訳の聖書ですね、ここにこう書いてあります。あなた方が読み、また理解できること以外の何も書いていない。で、この理解できるという訳のできるという言葉は言語にはありません。できるという翻訳は、一つの意味の可能性なんですが、私もっと難しいこと本当は言いたいんだけど、君たち分かんないだろうから、絶対分かることしか書いてないよという意味に取ったらそれは誤解です。そうじゃないんです。そうではなくて、私は書けねなしに自分の言いたいことしか書いてない。変な含みはないという意味です。分かりますか？だから書いてある通りに読んでほしいって言ってるんです。そういう意味です。ある程度理解しているって言葉が出ますが、その中身はあなたたちはまだ知能指数が低いという意味ではありません。そうではなくて、あなたたちがある程度理解しているとパウロがここで言っているのは、ちょっと待ちくださいよ。コリントの信徒たちにとってパウロという存在は実は誇りであるということをあなたたちはまだ最後までは分かってないと言っているのです。もうちょっと説明いたします。パウロにとってコリント教会の人々は主イエスの日には誇りだというふうにパウロは言っています。つまり世の終わりの裁きの日に自分を通してキリスト教信仰を持つに至った人々がそこに共に立つというのは私の誇りだって言ってるのです、パウロは。で、それはあなたたちにとっても同じことなのだ、あなたたちにとっても私が並んで立つということは誇りなのだと、もうちょっと言うとそれは平和なのだ、安心なのだという意味です。そのことをあなたたちはまだある程度しか分かってくれてないですよねって言ってるわけです。なぜパウロがそう言うかというと、コリント教会にはまだパウロに対する不信感があるからです。そういう意味関連でございます。また旅行プランの変更についてもあんまり詳しいことはよく分かりませんが、場合によると先ほど説明いたしましたコリント教会のある信徒さんとの衝突が関係しているのではないかと多くの研究者が言っています。とにかく彼の旅行プランの変更は一部の信徒さんの間にパウロに対する疑念を引き起こしたのでしょう。あいつは自分勝手に行動するやつだと、何か企んでいるに違いない、来ると言ったのに来ないというのは嘘つきだ。でも彼は来れなかったんですね。なぜ来れなかったのでしょうか。それは言っても喧嘩になるだけだと思ったんじゃないでしょうか。あんなに侮辱する人がいてどうやって和解していいのかわからないと思ったのではないか、そんな気がいたします。そうとでも考えなければ、単なる日程の変更が、こうまで問題になるとは考えにくいのです。実行されなかった、コリントの訪問はもともとパウロによればあなた方がもう一度恵みを受けるためであったというふうに言っています。彼は思い上がって私が恵みの訪問をお前たちにしてやると言っているのではありません。そうではなくて彼は使徒として働くことを指してすべて恵みと言います。あなた方が恵みを受けるためであったというのは私があなたたちのもとでキリストから託された使徒となって働くためであったという意味なんです。信徒さんを指して恵みというときはキリスト教信仰を持つことを指します。でもパウロが自分のことを指して恵みというときは必ず使徒として働くことを指しております。私にとってしかりしかりが同時にいないなとなるのでしょうか。これはしかりはしかり、いなはいなとしなさいというイエスの言葉の反響であるかもしれません。なおかつこの箇所は写本の意読が山のようにありまして、何をどう読んでいいのか非常に難しい箇所の一つです。 ここに翻訳されているのはその、最も本当らしいと考えられた箇所の最も本当らしいと日本人の学者が考えた翻訳です。なかなか、元がどういう文章だったのかよくわからない。でも発言の真意はそんなに難しくないと思います。それはある人がはいと言ったときに、それははいといいえの両方を意味したりはしない、そんなのはあってはならないという意味なのだと思います。ドイツ語に、はいってやーって言うんですけど、でいいえはないんって言いますね。でそれをくっつけたやいんという言葉があるんですけどやいんはあってはならないと。でも人生にはしばしばやいんってあるんですよ。でやいんって答え返事をすると、それをやーというのはこういう意味で、ないんというのはこういう意味で、こう説明してあげないといけません。日本語でそういうのありますでしょうか。はいえみたいなあんまり聞きませんがね。私たちの臨時総会での投票ははいといいえに分かれましたですね。その両方の間での多数決でした。決めることができるという意味では確かに一義的、はっきりどちらかに決まりますが、はいといいえの両方があったというのも事実です。一体私たちこれをどうすればよろしいでしょう。パウロは最後の段落で、神の言う叱りという言葉について語っています。どうして旅行プランを変更したぐらいで、神の叱りなどという巨大なメッセージが出てこなければならないのか。理由は多分こうです。神様から託された使徒としての職務を忠実かつ双心のない仕方で実行する、そのための基盤は神にあるからです。キリストにおいて掲示された神の真実さ、双心なさ、それ自体の中にこそ根拠があるからです。神は真実な方である。ギリシャ語でピストスと言います。しかり、ギリシャ語はないって言うんです。日本語でないって言うと否定に聞こえますが、ギリシャ語ははいそうですという時にないって言うんです。そして神は私たちをキリストのうちへと固く結びつける、という表現も出てまいります。でこれらすべては、ヘブライ語のアマーン、その副詞形がアメンですが、確かな、信頼に値する、堅固なの同義語です。私たちは不条理な出来事を経験いたします。その時神様なんか信じるのもうやめようかと思うのです。こんなに信頼してきたのに、どうしてこんなことが私に起こるのですか。神様どうぞ答えてください。このなぜという問いに、はい、実はそれはこういうことですよという答えが即座に与えられることはありません。それはないのです。例えば、それはご先祖の供養の仕方があなたの家では間違っていたからですと言われたら、これは霊感商法だと思ってください。それはあなたが知らずに犯した罪への罰ですという牧師がいたら、その教会はやめてもいいです。あなたがもっと強い信仰心を持つための神が与えた新しい試練です、それは他人が誰かに言えることではありません。もっともらしい答えは、それがいかに信心深いものであろうと誤っているか、非常に危険であると思います。私たちは答えは簡単には与えられないというところから出発すべきです。そして与えられないということを知りながら、一緒に手をつないでそれを持ちこたえようとすべきなのだと思うのです。 パウロはではそのなぜという問いに一体どう答えるでしょうか。彼はここの、19節にありますように、私たち、つまり私とシルバノとテモテがあなた方の間で述べ伝えた神の子イエス・キリスト、この存在を指さすことを通して、その存在を通して実現した神の叱りを信じようということを通して、この問いに答えるのではないか、そういう気がいたします。なぜなら神の約束がどんなにたくさんあろうと、それはキリストにおいて叱りである。それゆえこのキリストを通して私たちのアーメンが神を称えるために鳴り響く、そうパウロは言っています。キリストとはさまざまな神の約束が実現を私たちに見せてくれる、そういう場所です。そして神は私たちをも、コリント教会の人々をも、キリストの中へと固く据え、油を注ぎ、私たちに証の烙印を押し、そして手付金として最初の分け前として聖なる霊を心に与えた。パウロはそう述べます。私たちを固く立て、油を注ぎ、封印を押し、霊を注ぎかける。皆様、これはおそらく洗礼にまつわるシンボリズムです。キリストの出来事の中へ、教会の会員のメンバーたちを組み込む、そういう儀礼です。現代のキリスト教会は、さまざまな点で、民主主義的な制度を、採用しています。牧師を呼ぶのは教会ですし、選挙によって役員を選びますし、一番大事なことは総会で議場に諮って、決められます。他方キリスト教会は、牧師制度を持っておりますし、宣教を目的としておりますので、一番の主役は人間ではなくて、やはり神と言うべきです。ですから人が、デーモスが、民衆が支配するという、民主主義と、神が支配する、テオスが支配するというテオクラシー、神権政治の両方のなんだか組み合わせが現在の教会の制度であろうという気もいたします。そしてそのようなやややこしい、組織にあって、対話と一致の基盤は何か。それはこのパウロが洗礼のシンボリズムを用いて言っているところであれば、一番最後に出てくる言葉、霊です。この霊が私たちをして、神の叱りという言葉をさらに人々に手渡すことを可能にするのだと思います。キリストとは神のこの世界に対する叱りという言葉が人となった存在です。キリストは言葉です。神の私たちへの語りかけ、このことが私たちをさらに導いていくと信じたいと願います。お祈りいたしましょう。神様、私たちの主イエス・キリストを通して、あなたは私たちへの語りかけとなってくださいました。そしてその語りかけは慰めであり励ましです。あなたの叱りが私たちを立てました。私たちがどんなに分裂しても、あなたの叱りの現実はそれの先を行き、 その上を行かれます。そのことを信じます。私たちの主イエス・キリストの御名によって、アーメン。お立ちいただけます方、どうぞお立ちください。ご一緒に賛美歌を歌います。529番です。